耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの木村のぞみです。いやー、2016年もあとわずかとなっていることに驚きを隠せませんが、1年って本当にあっという間ですよね。皆さんこの時期お忙しいかと思いますが、ぜひね、体調には気をつけてお過ごしいただけたらなと思います。さてさて、この時期になってくると、あの、来年のスケジュール手帳が雑貨屋さんとか本屋さんとか百均でも今売ってたりしてて、あの、家計簿付きのものとか家族の予定がわかるものとか、自分オリジナルの手帳が作れるとか、ラインナップも豊富ですよね。ところで、そんな身近な手帳ですが、皆さん手帳の使い方って意識することありますか？予定を書くのはもちろんだと思うんですが、これからご紹介する本によると、手帳をうまく利用することで仕事効率を上げて時間を作れる方法があるということなんです。それはどんなものなのでしょうか？早速見ていきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はスバル社より出ております、伊庭正康著、会社では教えてもらえない仕事が早い人の手帳、メモの基本という本です。まずは著者プロフィールです。伊庭正康さん、1969年京都生まれ。1991年にリクルートグループに入社しています。2011年に研修会社株式会社らしさラボを設立。リクルートで学んだ圧倒的な当事者意識を持つことや、期待に応えるだけではなく期待を超えることの大切さ、短時間で成果を出す方法などをメインテーマに、リーディングカンパニーを中心に年間200回を超えるセッションを行われています。はい、今回ご紹介させていただく本は、社会人には欠かせないもの、手帳とメモの使い方について。皆さん、手帳を使うときに分かりやすくなるようにマーカーでラインを引いたり、ポストイットを使って重要な部分をマークしたりしませんか？あの、私もそのマーカーとかつけると分かりやすいなと思うので普段やるんですけれど、伊庭さん曰く、これらの行為はあくまで装飾であって、仕事を早くするために必要なことではないそうなんです。本書ではこちらを分かりやすく自動車で例えられているんですけれども、外装パーツを変えたところでエンジンを変えなければ速くはならないというのと同じだとのことです。確かに、まあ、どれだけ洗車してきれいにしたとしても、まあ、中身変わらなければ構造変わらないと何も変わらないのと同じということで、じゃあ仕事を早くするために必要なこととは何なのでしょうか？重要なのはスケジューリングをマスターすることだと言っています。これが手帳の正しい使い方を理解することで解決できるのです。仕事が早い人とそうでない人の書き込みの違いは一目瞭然で、早い人は予定は自ら埋めていくものと考えて先々を見通した書き込みがされていることに対して、そうでない人は直近のスケジュールはキツキツに埋まっているけれど、1週間後2週間後のスケジュールを見てみると空白だらけという状態になっているそうです。手帳をうまく扱えていないと、直近の仕事を早くこなすことこそが仕事を早くする方法だと考えてしまうのですね。いや、この文読んだ時に、あの、耳が痛いじゃなくて、あの、目が痛いって思ったんですけれども、あの、私先週卒論を提出いたしまして、あの、提出日はその先週だって前々から分かってたんですけれども、あの、まあ、構成だとか体裁整えなきゃとかで、結局その提出日の3日前ぐらいからやっと追い込みを始めて、こんなに焦るはずじゃなかったのにと、まあ、後悔したんですが、本当に先を見通してスケジュールに組み込むべきだったなと思って、11月の私に 1,2 週間看護のスケジュールに入れろよと言いたいんですが、ね、あの、身近な予定ばかりに目が行ってしまって先を考えられてなかったなと反省しています。で、まあ、話は逸れてしまったんですけれども、実際仕事が早いかどうかは個々人の能力以下ではないそうで、いかにスケジューリングのセオリーを知っているかどうかだと伊庭さんは書かれています。さて、ここまでお話を聞いている方の中には、こういった疑問を浮かべる方もいるのではないでしょうか。スケジューリングならスマホとかのアプリのが便利じゃないの？はい、スマホやタブレット PC などが多く普及しているこの世の中で、スケジューリングは全てデジタルに移行したけどという人も多いんじゃないかなと思います。確かにデジタルの方が便利ですし楽ですよね。しかし伊庭さんから言わせると、デジタルの時代にあえて紙が圧倒的に有利とのことなのです。なぜアナログなのかという話なのですが、理由はシンプルで、感覚的にかけてこちらの方が早いからだそうです。 特に例えばお客さんと会話をしながら必要な情報を書き込めるというのはアナログならではのスピード感ですよね。まあ確かにお客さんの前で堂々とスマホいじってっていうのは難しい状況っていう時も多いと思います。まあでも決してデジタルが悪いっていうことじゃなくて、ここで重要なのは住み分けができるということなんです。自身の記録として残すならアナログ、他人に共有する必要がある情報ならデジタルが便利というようにして、必要に応じて使い分けることができます。今調整さんとか LINE のスケジュール機能とか聞いたことある方もいらっしゃるかと思うんですが、日程を指定して回答をもらって、それで他の人と合わせるっていう、それで一番集まれる人かをピックアップして、まあ、この日に集まろうっていう風にスケジュール管理ができるものがあると思うんですけれども、まあ、他人と共有するものだとやっぱりデジタルの方が便利だなとは思いまして、まあ、あくまで手帳やメモとして記録していくならばアナログが有利ということなんですよね。そして手帳のサイズのおすすめですが、これは伊庭さん曰く大きければ大きいほどいいとのことなんです。書く欄が大きければ単純に書ける場所が増え、余白にメモを書くことができます。これを利用することによりワンストップ管理、つまり手帳を開くだけで予定の管理ができるようになります。また手帳を選ぶ際は曜日ごとの予定を時間ごとに記入できる1週間タイプのバーチカル型がおすすめ。このバーチカル型というのは縦方向に1日の時間、横に曜日が並んでいるタイプの手帳です。この方がおすすめの理由は2つ挙げられているんですけれども、まず1つ、俯瞰できるのでどこが埋まっていてどこに余裕があるのかが一瞬で地図のようにわかること。2つ目が余白や予定の箇所にメモを自由に書けること。この2点、時間の流れをビジュアル化することによる効果が大きいようで、時間単位で先を見通すバーチカル型は隙間時間も見つけやすく、無理なく予定を立てることができるのです。ではこれらを踏まえた上でどのように活用すれば仕事が早くなる人になれるのか、ここからが本書の見どころなので少し見ていきましょう。普段なんとなく記入しているスケジュール、決まったことだけをただ記入していては結果的に非効率的になってしまいます。例えばアポイントを取るとき、営業のために手当たり次第に電話をかけてアポを取り、スケジュールが埋まった手帳を見ながら行動すると考えてみてください。向かう地域が別々だったりしませんか？それはちょっともったいないです。アポイントを取る際は地域を固めることを意識しスケジューリングすることで自身の動ける時間を増やしていくのがいいそうです。アポイントと同様にオフィス内の移動も最短距離を意識すると、たかだか数メートルも積み重ねで時間的余裕を作っていきます。また一度の訪問で複数の仕事をこなせればさらに時間的余裕を得ることができます。わざわざ同じ場所に2度訪問する必要がないように、資料を渡すと同時に契約書をいただくなど可能な範囲で移動する手間を省きましょう。先ほども言いましたが、積み重ねが仕事を早くこなすための習慣につながっていくのですね。それとこちらもおすすめ、伊庭さん曰く会議の予定を入れる際、会議と書いただけでは甘いとのこと。これは会議に限った話ではなく、一つ一つの行動に得たい成果まで書いておかなければ意味がないのだということなんです。手帳に予定を書く際は得たい成果や目的を横に小さく書いておくだけで、今まで何の目的もなく参加してきたミーティングの時間が有意義な時間に変わっていきます。書き方の例としてですが、課長から事業の進捗を聞く場があるとするなら、他の部署での業務改善の成功例の話を聞き、時短のヒントを得ることを目的に参加します。その際手帳の予定に小さくヒントを得ると書いておけば、その瞬間から自分にとってただのミーティングではなくヒントを得るミーティングに変わります。このような形でどのような予定にも目的を明確に設定する習慣を身につけることで、時間効率のヒントを得るのも手だということですね。それでは最後にスケジュールを立てる際に一番初めにやっておくことを紹介します。予定を立てる上で最初に決めるべきことは自分の退社時間。これが伊庭さんが残業なしで営業成績で全国1位を4回取った最大の秘訣だそうです。いや、全国1位を4回ってものすごいことだと思うんですけれども、いやでもそんなこと言われても仕事が終わらないから帰れるわけがないよという方もいらっしゃると思います。しかし短時間で成果を出す人というのは常に終わりからスケジュールを逆算しているのだそうです。 確かに帰る時間を先に決めてしまうのは不安かもしれませんが、何もその時間に絶対に帰らなければならないと気負う必要はありません。具体的にまずは退社すると決めた時間にズバッと線を引いてしまうのです。18時であればそこに線を引き退社とします。そうなると当然そこまでに退社するようにスケジュールを組む必要が出てきます。でもそれだけでは今までのやり方で収まるはずがないですよね。そこから自分の仕事を見つめ直して、やらなくていい仕事はないか、もっと早く仕上げる方法はないかと、一つ一つの作業時間に対する見極めの意識が生まれます。この意識改革が仕事を早くするために必要なことなのです。もし退社時間までに仕事が終わらなかった場合はどうするかという点については、潔く仕事を切り上げ翌朝の早朝に回してしまいます。朝の方が生産性が高く、短時間で仕事を終えられるためです。ということで、まずは自分の退社時間を引くことを試してみましょう。こういった予定の強制力も仕事の効率を上げるコツということに気づかれると思います。本書ではこのほか様々な手帳、メモのノウハウが詰まっています。うっかり忘れてしまうことを回避する方法や、手帳一つで多くの仕事を回す方法、仕事だけではなくプライベートを充実させるための隙間時間の作り方まで幅広く対応しています。毎日が忙しくて予定に追われてしまうという方は、ぜひ一度お手に取ってみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。会社では教えてもらえない仕事が早い人の手帳、メモの基本、伊庭正康著、スバル社より税別1400円で発売中です。新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがでしたでしょうか。いや、もう手帳を買ってしまったんですけれども、いや、まだ間に合いますよね。バーチカル型買おうかなと思いました。何時から何時までっていう風に普段も書くんですけれども、意外とその電車の遅延だったりとか突然の腹痛とかで予想外のことが起こって次の予定までキツキツになってしまうこともたまにあって、ちゃんとそのバーチカル型で何時から何時までっていう隙間時間とかも意識することがあれば、もっと余裕を持って自分で行動できるじゃないかなとは思いました。あと予定の隣に目標を書いておくっていうの、あれいいなって思いまして、このことは聞いておかなくちゃとか、何か収穫得るぞって思ったらその予定に対するモチベーションも上がりますし、スケジュール立てるのも楽しくなってきそうですよね。ぜひ皆さんも手帳で時間をうまく管理して、仕事も自分の時間も充実させて、今年も来年も頑張っていきましょう。といったところで、今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーターの木村のぞみでした。この配信はスバル社の提供でお送りしました。